こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでですね、
今日
ね、
はい、
行きたいと思いますけども、すごい時事的な内容を前提に質問いただいておりますので、
はい、
ちょっと早速行きましょうかね。
はい。
これ私知らなかったニュースなんですけど、調べたら結構有名なのかな？
有名ですね。
行きましょうね、じゃあ。
はい。
向井先生、先日報道された大田区の音響整備会社の事件に大変ショックを受けております。社長が高校の同級生である部下に刺されたというニュースです。動機の一つとして理由も言われずにボーナスを下げられたという報道があり、背筋が凍りました。実は私も創業時から地元の友人を役員として雇い入れています。気心知れた仲なので、つい言わなくても分かってくれるだろうと甘えてしまうこともありますが、経営者と労働者という立場になるとボタンの掛け違いが命取りになるのだと思い知らされました。先生、友人を雇用する際に経営者として絶対に守るべき一線とは何でしょうか。またやむを得ず賞与を下げる場合など、トラブル、最悪の場合は恨みを買わないためには、法的にあるいは実務的にどのような説明をすべきなのか、ご教授お願いいたします。
はい、
ということでね、
はい、
まず1月の、これ私ニュースで調べたところですね、1月の9日に逮捕されているという記事が上がっておりますね。はいはい、記事そのまま読むと結構えげつない内容なので、ちょっとここで読み上げるのはやめようかなと思うんですけども、
はい、
まあ、いずれにしろ同級生で会社やってた方が、社員となっている同級生の人が社長をちょっと今回刺してしまったという内容のようですね。
はい。
ご存知でしたか？
はい。結構ネットで X とかでたくさん流れてきて、もうすぐ知りました。はい。
やっぱ知ってましたか。
はい。
抑えれなくてですね。
はい。
いやいやいや。ということですけれども、
はい。
どこから行きますか。
どこから、まあ一番いいのは、お友達は雇用しないのが一番いいっていう。
あ、そもそも論ね。
ことになりますね。
お友達関係を続けていく前提だとすると、やっぱり、ね、少なくとも役割が違うんで、関係性は変わっちゃいますもんね。
変わっちゃいますね。やっぱり、まあ、雇う、雇われるだから、対等じゃないし、命令する側、される側になりますね。
使用者側ですしね。
はい。
うん。
まあ、だから、そこら辺、なあなあにして雇っちゃったんでしょうね。
うんうんうん。
はい。
そうですよね。
はい。
でも、この方もおっしゃられておりますが、一方で、地元の友人を、雇って、結果的に結構抜擢して役員だったり、管理職人っていうのは、はい、これ、地方中小企業においてはよくある話じゃないですか？
よくありますね。
うん、ね、
地方に限らないですよね。
地方に限らないか。
限らない。
うん。
限らないですよね。
でも地方とか行ったりすると、うん、いや、実はなんとかさん、高校の時の同級生なんだよね、みたいな話って結構普通にあるなと思うんで、
ね。ああ、そうなんですね。
はい。あと、IPO 系とかっていうか、ベンチャーとかもやっぱ気心知れた仲間でやろうぜってなるんで、なおさら起きますよね。
ああ、そうかもしれないですね。
うん。まあ、ということを考えると関係なくどこもあるのか。
はい。そうですね。まあ、あと親戚もありますよね。
ありまい。親戚なんてね、もう、ありまくりでしょ
う。そう。親戚も、親子だったらいいんですけど、やっぱり上と下一応あるから、
はい。
やっぱりまずいのはいとことか、
うん。
はとこみたいな。それは、うまくいかないことが多いですね。うん、
そうですよね、
うん。
妹の旦那さんを、
ああ、そうそうそう。
総務抜擢、総務役員抜擢とかね、よくありますよね。
義理の弟とかね、うん、あるだな、義理のお父さんと義理の息子とかだったら、まあ、うまくいくときも多いんです。まあ、要は、
上下。いわゆる承継の話ですもんね、
そうですね。 そうです。上下関係があればうまくいく時も多いんですけど、
はいはい、
いや今言ったみたいなよくありますよ。義理の弟、義理の兄さんみたいな、
うん、
うん、ありますね。
ありますよね。
ありますね。で、そっから労働問題に発展してるのも何件もやりましたね。うん。
うん。
ですね。
ですね。というようなのはやっぱりあるなというちょっと事実ベース
を整理しつつですけど。そうですね。そうですけど。とはいえ、人がいなくって、
うん、
まあ、身内友達でやっていくしかないんだよっていうのもよくありますから。
はい、はい。
まあ、どうしたらいいかっていうと、まあ、やっぱり、最初、覚書きかなんか書く必要はないと思うけど、まあ、仕事中は一切友人扱いはしないとか、
うん。
うん、評価も給与も他の社員と同じだよとか、まあ、それを、書面にして握り合うと。
けどそうですよね。今まさに話してくださってる法的に抑えるべきところと、
そう
抑えたとて恨みとか人間の話は法で抑えきれないんで、ちょっとここはまた別のテーマもあると思うんで、まず法的にっていう話で言うと今のとかポイントになりますよね。はい、やめるだろうことを想定して、
はい、
どこを抑えていかなきゃいけないのかと。
はい。まあだから友人扱いはしない、同じ基準でシビアに決めると。
うんうん。
これでしょうね。まあ、だからやっぱり契約書を書いたことないけど、こんな契約書は。ただまあ、今 AI で簡単に作れるから。
うんうん。まあ、それを弁護士の先生が言ってくれるのは、ありがたいですね。
いや、なかなか弁護士見てもあんまり見ないけど、
うん、
気持ちの問題だから、まあでも効果あるでしょうね。そんなの交わしたらね。
そうですよね。
うん。あと今回まあ、理由を言われずにボーナスを下げられたって言ってるんですけど。
あ、そうなんですね。
そう。ただ、本来別にボーナスは理由もいらないし下げるのも自由なんですけど、まあ、やっぱり気まずいから説明しなかったんでしょうね。
逆にね。
うん。で、おそらくやっぱり説明があったら殺人事件まで行ってないんじゃないかなって気はするな。
なるほど。
うん、やっぱりですね、意外と面と向かって説明して怒り狂うけど、まあそのぐらいで収まるぐらいが多くって、やっぱ何も言わずにドーンと下げた後の方が結構強い怒りを感じる人が多いですよね。これは意外なんですけど、こう、ある程度対面で時間をかけてぶつかった方が、被害は少ない感じしますよ。僕がやってる感じは。
飲み会の席で、すごい鬱憤をためながら言わずに飲み込んでずっと付き合い続けるよりも、思いっきり喧嘩して表出ろよって言って殴り合った方が関係が全然壊れないみたいな。
うん、まあ、まあちょっと、だいぶちょっと違うけど、まあ似てるようなもん。
あ、いや、本気でね、向き合って、うん、やり合うっていうことをね、するかしないかっていう違い。
だ本気で向き合うってことは、やっぱ期待してくれてることだから。なんで、やっぱ期待しない人には会話はしないから、期待してるから会話してくれるんで、まあ、あとはやっぱり客観的な数字ですね。
ほうほうほ
う。うん。会社の業績とか目標未達とか、感情が入る余地がない事実を重視するべきですよね。
ああ、なるほどね。そこ、うん、そこ、そうですよね。感情で動くからこそね、
ま
あ。
そうですね。資金繰りだったのかもしれないし、うん、この人の働きぶりだったかも、この殺人容疑者の方の働きぶりだったかもしれないけど、ちょっとやっぱりこう、友達になっちゃうと全部まあ、なあなあなっちゃ
うん
で、
うん、
数字でやるよって決めるのが一番いいと思いますね。
なるほどね。
うちも数字でやってるんですけど、賞与は、
うんうん、
まあ本当に、なんだろうな、うん、まあ、シビアな結果が出ますよね。
事実として。
事実として。
客観的事実としてて、勝手に結果が出ると。
出ますよね。うん。だ数字にや、 よくまあ日本人はあのなんか成果主義向いてないとかなんとか言うけど、そんなことないですよ。
うん。
ちゃんと結果プロなんだ。プロであれば結果で評価するっていうのが一番いいですよね。
うん。あとはその、成果主義だけど、その成果主義を評価する評価軸がおかしいんじゃないのって議論があれば、そこは話し合うっていうことなんですかね。
あ、そうですね。評価軸がおかしいんじゃないのっていうのはいいと思いますけど、数字で見るよっていうこと自体は、やっぱ変えるべきじゃないと思いますね。
うん。まさにね、ちょっと混ぜながら、あの、ちゃんと向き合うべきもの、向き合ってくれるものに関しては、それは期待もあるので、相手としても逆に言うとそれはちゃんと向き合ってくれてるって受け取るからっていうのがちょっと法律じゃないところの話と、でも抑えるべき抑える法律としての書面入る前に、もっと言うんだったら初めから友人は誘わない方、一緒にやるっていう前提がない方がいいんじゃないかとかいう話とかがこう法律の話としてあるので、
そう
この辺はねぜひ皆さんも住み分けながら、
はい、
聞いていきつつ法律の限界の話と ね法律を超えた話で聞いていただくと参考になるかな、
は
い、ということですね。
はい、
最後にいかがでしょうか、まとめ的には。
いや、もうこれから増えると思いますね。人がいないから、
うんうんうん、
やっぱり知り合い知人親戚誘うっていうのは多いと思うんだけど、
あ、
やっぱ最初とあとその評価の仕組みですよね。まあ、あと業務委託もありかなと思いますよね。もう、あの、全部数字なり業務量で決めるみたいな。
うんうん。
で、またそういうこう、うまくいかなくなることを前提に設計した方がいいと思いますね。はい。
いうところで、やっぱりね、はい、何でも一緒ですかね。スタートの出口じゃないって、入り口が大事なので、まずそこから考えるというところで一度、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
はい。
ということで、今日のところ終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中の、ポッドキャストのバナーから、質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。